サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、久保さんね、はい、結構最近介護ロボットとかね、はい、そういうちょっと見守り場センサーとか紹介してもらったりして、非常に面白いシステムとかご紹介させてもらったりしてる中で、はい、ちょっとたまたまプレスリリースが目に入ってきましてですね、はい、まあ、見守りコールっていうことでお聞きしてて、まあ割とこうねシンプルな感じやなと思って見たんですけど、見れば見るほどですね深いなっていうような感じがしたんでね、ちょっとぜひお話伺いたいなって言ったら、あの宮間さん開拓いただきましてですね、
はいはい、
お忙しい中お越しいただいております。そしたらご紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、はい、今日は見守りコール株式会社の代表取締役宮間正弘さんとスーパーバイザーの高橋香織さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと簡単なですね自己紹介の方ですね、よろしくお願いいたします。
見守りコール株式会社という会社をやってます。その社名の通りってズバリですね、電話でね、はい、お一人暮らしだとかの、お年寄りの、見守りをする、サービスを本当に始めたばっかりです。今年の6月に会社を起こして、うん、1月から、サービスを開始してます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、見守りコール株式会社の高橋と申します。私はスーパーバイザーという立場ではあるんですけれども、はい、主にはお仕事の内容としてはオペレーターの教育ですとか、はい、あと、まあ、トークスクリプトの策定ですとか、実際オペレーター業務に入らせていただいて活動しております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮間さん自体は千葉県の方でね会社活動をされたということ で、
ね、
はい、で先ほど聞いたら高橋さんが愛媛っていうね、
だから
この辺がね結構
面白いでしょ、
今の時代やなみたいな感じで、うん、結構面白いで、あとでゆっくりちょっと聞かせていただきたいなと思ってます。一応簡単に見守りコールってわからない方にちょっと教えていただきたいんですけど。
そうですね、高齢者の見守りっていうと、まあ、いろんなね、見守りのやり方あるとですけども、よくあるのは警備会社で、いろんな非常通報装置とかをつけて、うん、何かあったら、まあ、駆けつけてくれるとか、まあ、そういう見守りが、まあ、とても有名ですね。でそれ以外にも最近はこういうスマホにこうアプリ入れてですね、毎日こう定期的にこう連絡が取れてるかどうかを確認するようなものとか、こうロボットにねなんかこう、うん、カメラがついてて、そこでこうお家の様子とかを見ながら、通報するものとか、まあ、いろいろな形の、見守りサービスがございます。で見守りコールは、とっても、シンプルなサービスで、もう電話ですね、定期的にオペレーターが、お電話を差し上げて、今日の体調いかがですかっていうようなお伺いと、あとちょっとしたね話し相手をしてあげると。一人で暮らしてるとどうしてもね寂しくなって、なかなか人との、周りとの接点が少なくなってくると、心がねだんだんと弱くなってきてしまうので、そういうようなところもちょっとねお話を定期的にしてあげるだけでお年寄りが元気になるんじゃないかなと、まあ、そういうような思いを込めて、そういう IT を使わないで、電話で見守り、かつ生きるためのですね、活力のためのお手伝いをね、できるような、サービスにしていきたいなという思いで、立ち上げたサービスです。こんな、わかりますかね？
あとでね、具体的にちょっとどうやるかっていうのをちょっとね、お聞きして、
はいはい、
やっぱりセンサーとかやったらね、本当に。
そうですね。
まあ、そのまんまメールが飛んでくるだけっていうあたりがね、ちょっとあるし、この2年間とかちょっとコロナで、なかなかこう、外出れなかったりとか、コミュニケーションを断たれてる方が多いので、ちょっとその時から、身の考慮を考えはったのかなと思ったら、実はだいぶ前からこの辺考えられたということ
で、うん、そうですね、考えたの7年前なんです。
コールセンターのノウハウがあるとはいえ、なかなか大変ですよね、そのリスクという。
そうですね、まあ、これからが大変ですね。
高橋さん、出会いというか、 はい、その辺はあったんですか。
はい、はい、実は私、別にリモートで仕事を、はい、別の仕事を持っていまして、
はい、
で結構自分の時間っていうのが割とこう融通が利くものですから、その時間を利用して、
はい、
何かリモートでできるお仕事がないかなっていうふうに見ていた時に、ね、はい、そうです、はい、でその時に見守りコールの求人を見まして、
はいはい、
独居老人っていうんですかね、いわゆるもう一人暮らしの老人の方が、はい、以前私が住んでいた集合住宅だったんですけど、孤独死をされたっていうことがありまして、
はい、
とてもこうその求人を見た時に、なんて言うんでしょう、なんか人ごとに思えなくて、
はい、
はい、とてもいい仕事だなっていうふうに思いまして、で、はい、コールセンターの経験は今までの職務経歴としては私もあるので、何かの、はい、お役に立てればというふうに思いまして応募させていただきました、
はい、でそもそもどんな方に見守りコールを利用してほしいですかね。
例えば介護保険のね、を利用されている方は、はい、いろいろな制度の仕組みがあります、訪問介護で、方が回ってくるとかですね、いろいろな仕組みがあるんですけれども、
はい、
まだ介護適用前のお年寄りっていうのは、何もそういう救済手段がないんですよね。それでもやはり一人で暮らしてると、やっぱり寂しいし、何かあった時に誰かに相談したい、でもそれを相談する、手段って今ないんですよ、
うん、
ですのでそういう方々に向けてサービスを、展開していきたいなというふうに思います、う
ん、はい、久保さんもね、ケアマネで居宅の訪問何件もされてると思うんですけど、はい、やっぱり利用者さんなかなか話す機会ないから、来たらバーって捕まってとかないですか。
一人暮らしの方って本当に話し相手がいないので、私も一人暮らししてた時怖かったんで、高齢者やからとか、
はい、
いつも見てるのでね、高齢者の方が、夜間階段から落ちて朝まで発見されなかったとか、そういうのを聞いてるから余計自分もなったらどうしようと思って自分も怖かったですけどね。
そうすると見守りコールの具体的なサービス内容というか、実際のところどういうぐらいの頻度でどんな内容を話してるか、ちょっとその辺のところを教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、電話をかける頻度、いくつかコースがありまして、週に1回と週に2回と、週に5回、土日は、お休みいただいてるんで、月曜日から金曜日までの毎日電話をかける、週のうちの任意の曜日の、2回をかける、はい、1回をかけるという3つのパターン、
はい、
あとは受ける電話が、その NTT の固定の電話なのか、携帯の電話なのか、はい、で携帯電話にかけるとどうしても通話料金が高いので、そこに関しては少し携帯の方はちょっと金額を上げさせていただいて、それの6パターンですね。で、金額的には3000円から1万2000円の、範囲の中でコースを選んでいただいて、ご契約いただくという流れです。
例えばご家族さんがやっぱり遠方に住まれてて、
はい、
なかなか安否確認できなくて不安やっていう時に、ちょっとそういったこんなこと話されてましたよとかいう内容の、フィードバックみたいなのはしてくれるんですか。
あ、もちろん、ええ、
どんな感じで。
そうですね、不安に思われてるのはご高齢者様も、もちろんそうなんですけど、そのご高齢者を抱えてる、その遠方に住んでおられるご家族の方もやっぱり不安だと思うので、フィードバックはですね、もう事務的な形にならないようにというふうには私自身も心がけています。
で、なるほど、
はい、今日お話しした内容ですとか、っていうことをテキスト上でお送りするのと、はいはい、あとそれに音声がついているので、なので、実際にそのお母様とかお父様の声とか、どんな風な声色っていうか、なのかなっていうことを、ご契約者様っていうんですけれども、お子様の方ですよね、お子様の方が 確認をしたければ、はい、あのそういった音声も確認ができるような形にはなっています。
なるほど、
はい、
ね、息子の悪口とかめちゃくちゃ言ってたら、それはそう、カットする。そう、そうなんです
か。そうですね。あの、そこがまあ、家のお伝えできる範囲で、はい、あのそうですね。音声が入ればそうなんですけど、はい、あのテキスト面ではお伝えできる範囲で、あとまあ、
はい、
私自身のその方とお話ししての感想というのも、はい、例えばとてもこう、
は
いはい、そうです、そうです、はい。テキスト面では、それもちょっと入れるようには心がけているんですけど、
はい、
あの、とても明るく、あの、前向きなあの方で、はいで、はい、あのお話しするのがとても楽しみですとかっていう風な形でサービスを安心して利用していただけるように心がけてはいます。フィードバックの際はですね、はい、
結構あの息子が一つも電話かけてこないとか、
はい、
そういうこともねあったりしますけど、うまいことたまではかけてあげてくださいよみたいなどんな感じ
で。そうですね、うん、私が今担当されてる方は、はい、まあ、その方もお子様はもうご遠方にお住まいの方なんですけれども、
はい、
はい、なんですけどお子様ご自身もやっぱりお母様のことを気遣っておられて、
はい、
はい、毎日のようにお電話されるみたいなんですけれども、それでも、はい、はい、やはりこう、なんていう安否確認っていうのではなくて、やっぱり話し相手ですよね、はい、ちょっとしたこう話し相手っていうところで、はい、あのサービスを利用していただけてるんではないかなっていうふうに思います。はい、
利用者さんでも男性と女性ってあって、やっぱりもう女性はね、もう話す、すごく話したいと思うんですけど、その辺こう男性もこうこのサービス利用してなんか良かったなみたいなあるですかね。
逆にね、はい、男の方が親にね、
はい、
電話しづらいですよね。
あ、息子さんの方が。
そうですよね、
男やってね、
はい、要するに何しに電話してきたのってことですよ、ようもないの
に。ね、男性の人とかいますもんね。
そうそうそうそう、
はい、
逆にね、男の方がやっぱ親にね、定期的に電話するってやっぱり照れくさくてね、
うん、
しにくいんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、
寂しいですね。全国の息子さんたちね、もうちょっとかけてあげてほしいですね。
あの最初にご契約いただくときに、
はい、
あの、
はい、
見守りカルテっていうふうに呼んでるんですけれども、
はい、
それに記入していただきます。でその中には、
はいはい、
昔 の, プロあのエピソードですよね。若い時こんなこと
があ
った、今ご趣味は何なのかとか、
うん、
ワンちゃんの名前はとか、まあそういうような、話のきっかけになるような話題をですね、はい、カルテの方に記入していただきます。
あ、
で、
はい、
でそれをコミュニケーターが、はい、事前に全部読み込んで、
はい、
頭の中に全部入れてね、でそこからその話題を振って、
はいはい、
そこでこう会話をしていくというような流れです。で、あとどんなお話をしたのかっていうのは、
はい、
その都度このシステム、うん、オンラインのシステムの方に、全部入力しておいて、
はい、
でそれを全部時系列でですね、いつこんな会話をした、こんなお話だったっていうようなものを全部蓄積していきます。でこれがシステムの方に、はい、全部蓄積されてるんで、
はい、
仮に、まあ、高橋さんが、
はい、
急にちょっと、体調悪くて、
はい、
お休みしたりして、
はい、
で代わりのスタッフが代わりに代行するんですけども、
はい、
その時には高橋さんがそのお客様とどんなお話をしてきたのかっていうのを全部見れるような形になってるんで、
うん、
だからそこでまた次の担当者が変わってもお話が続いていくんですね。でそうしてくるとやはり見守られている方は自分のことをよく知ってくれてる人たちだってっていうことで、
はい、
いろいろなもっと深いところまでいろんなお話をしてくれるようになるんですよ。自分のことを知ってくれてるんでね、
はいはい、
でそういうところで顕在化してないいろいろなお悩みのこととか、
はい、
子供にも相談できないようなちょっとした悩み事だとか、
うん、
でそういうようなものもだんだんとね掘り起こして、はい、いけるようになるんじゃないかなと、まあ、そういうふうになっていきたいなというふうに思ってます。
見守りというかもう相談みたいになってますよね、それ。
そうですね。
なんかあのそのカルテを見て、 ていうのは私たちがする初めのアセスメントと似てると思うし、同じようなことをね、頭に入れて喋るっていうのもなんか、うん、同じようなことでなんか見守りというより、
その辺はこう面白い
ね、なんかあんまり考えることは分かんないんで、うん、そうですか、うん、まあ、
はい、それは
そうかもしれないですね。
1回
のあると思いますよ、
うん、何分ぐらいのお話なんですか。そうそう、
5分から10分ぐらいですね。本当はもっとね、長くお話ししてあげたいんですけれども、うんうん、今のところはだいたい10分ぐらいまで。
うん、ちゃんとこう、うん、電話が終わるんですか。
そうそうそう、なんかスイッチ入るさ、
ね、どんどんどんどんなんか
どんどんいっちゃう時もやっぱりありますよ ね。かといって、ね、じゃあ今日はこれでって言ってガチャっていうわけにはいかないんで、
なんか、ね、なんか私も一回電話かかってきて30分ぐらい喋ってはる人とかもいてるので、はい、そうなったら、ね、高橋さんも一日のうち何人の時間帯にかけないといけないってなっても、はい、きちんとしないといけないでしょうし、切らないといけない時も出てますよね。なんかでも
か、まあ、そこでねどうやって切るかっていうのも、はいはい、まあ、これからね、相手に、うん、悪い印象を与えない、気を害、うん、はい、さないような形で、うん、お話を終わらせるためのことも、はい、まあ、一つのテクニックなのかなと。
そうですよね、次聞かせてくださいとかいう感じで、うん、ってことですよね。
そうですね、
うん、なんかね、今クラウドファンディングされてて、その教育的なスキルとかも今のお話ですよね、
はい、はい、クラウドファンディング見ていただいてありがとうございます、はい、結構そのね、はい、トークの教育のことはすごくこだわってるんですよ、
うん、
で、これちょっとシステムがね、ちょっと変わったシステムを導入していて、
はい、
まあ、この電話かける、まあ、このコールセンターのシステムは当然これインターネット使った、インターネット電話で電話してるんですけれども、
はい、
これは当然システムの方に、録音がされます。で、録音がされると同時に、はい、お客様との会話がですね、全部テキスト、AI がテキストでですね、文章にしてくれるんですよ。
え、あ、そうなんですか。すごい。
で、は
い、
その文章の中で、はい、AI がグッドトーク、バッドトークみたいなものをですね、
はい、
自動、なんかこう判断するんですね。
へ
ぇ、そういう仕組みが入ってるんです。
へ、
例えば、相手のお客様がトーンが沈んでる。かか気持ちが高ぶってるのかとか、怒ってるのか悲しんでるのかとか、そういうのって AI が判断して、で、こういうお話を差し上げた時に非常にポジティブな反応があったっていうようなものを全部ナレッジベースにしてですね、システムに全スタッフが共有するんですよ。そういう仕組みが入ってます。ですので、
はい、
一人一人のコミュニティターの会話はとても属人的なものなんですけれども、で、それをいいもの、うん、悪いものを精査して、いいものを全部チーム内でシステムで教育して、またそのチームのナレッジ、していくんですね。そういう形で、組織のトークのボトムアップ、全体的なボトムアップを図っていこうというような仕組みが導入されています。
すごい、なんか、はい、すごい組織ですね。なんて言うのか分かんないんですけど、ちょっと今までに聞いたことないことが行われてるっていうか、
すごい興味があって、その
辺我々の仕事は、はい、ヘルパーさんと違って対面がないんですよ、
はい、
フェイスフェイスがない、声だけなんですね、
はい、
声だけ、もう本当これだけ、これで信用されるかどうかっていうことですね、
はい、
で、そのためにどんなことがやったらできるかなっていうことをいろいろと考えて、
はいはいはい、
できることは実践して試してみようというふうに思ってます。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。